私たちの税金、令和5年度版。音声広報誌、私たちの税金、令和5年度版。国税庁広報広聴室。この音声広報誌、私たちの税金は、令和5年4月1日現在の法令等に基づいて作成しています。私たちの税金、令和5年度版、目次。税金とは、納税の義務。税金はこう使われる。1、社会保障。2、公共事業。3、教育科学の振興。4、地方財政の適正な運営。税金にはこんな種類が。1、国税と地方税。2、所得課税、消費課税と資産課税。3、直接税と間接税。申告と納税の仕組み。1、申告納税制度と付加課税制度。括弧1、申告納税制度。括弧2、付加課税制度。2、青色申告制度。3、白色申告者に対する記帳・帳簿等の保存制度等。括弧1、記帳・帳簿等の保存制度。括弧2、収支内訳書添付制度。括弧3、総収入金額報告書提出制度。4、源泉徴収制度。所得税及び復興特別所得税。1、所得とは。2、所得の種類。3、課税されない所得。4、所得税の課税方法。5、復興特別所得税。各所得の内容と計算。1、利子所得。2、配当所得。3、事業所得。括弧1、所得金額の計算。括弧2、収入金額に含まれるもの。括弧3、収入金額の計上時期。括弧4、必要経費。4、不動産所得。5、給与所得。括弧1、所得金額の計算。括弧2、給与所得控除額。括弧3、給与所得者の特定支出控除。括弧4、所得金額調整控除。6、退職所得。括弧1、所得金額の計算。括弧2、退職所得控除額。7、譲渡所得。括弧1、土地や建物の譲渡。括弧2、株式等の譲渡。括弧3、土地や建物、株式等以外の譲渡。8、山林所得。9、一時所得。10、雑所得。所得税の計算。1、所得控除。括弧1、雑損控除。括弧2、医療費控除。括弧3、社会保険料控除。括弧4、小規模企業共済等掛け金控除。括弧5、生命保険料控除。括弧6、地震保険料控除。括弧7、寄付金控除。括弧8、障害者控除。括弧9、家父控除。括弧10、一人親控除。括弧11、勤労学生控除。括弧12、配偶者控除。括弧13、配偶者特別控除。括弧14、扶養控除。括弧15、基礎控除。2、税額控除。括弧1、配当控除。括弧2、住宅借入金等特別控除。括弧3、政党等寄付金特別控除。括弧4、認定住宅等新築等特別税額控除。括弧5、 認定 NPO 法人等寄付金特別控除、括弧6、公益社団法人等寄付金特別控除、括弧7、住宅耐震改修特別控除、括弧8、住宅特定改修特別税額控除。所得税及び復興特別所得税の申告と納付。1、申告。2、納付。還付金の受け取り方法。申告を誤ったときは、1、修正申告。2、更正の請求。個人事業者の各種の届け出。利子所得の非課税制度。消費税。1、消費税の課税対象。2、納税義務者。括弧1、国内取引。括弧2、輸入取引。3、非課税となる取引。括弧1、国内取引。括弧2、輸入取引。4、免税となる取引。5、税率。6、仕入税額控除制度。納付税額の計算方法。1、課税売上。2、課税仕入れ。中小事業者の方、消費税、及び地方消費税の申告と納付。消費税の各種の届け出。総額表示の義務付け。1、総額表示義務の対象。2、具体的な表示例。障害者と税金。1、所得税。括弧1、障害者本人が受けられる所得控除。括弧2、障害者を扶養している方が受けられる所得控除。括弧3、心身障害者扶養共済掛金の控除。括弧4、心身障害者扶養共済制度に基づく給付金の非課税。2、消費税。括弧1、身体障害者用物品の非課税。括弧2、公的な医療保障制度にかかる医療等の非課税。括弧3、介護保険サービスの非課税。括弧4、社会福祉事業等の非課税。3、相続税。括弧1、障害者控除。括弧2、心身障害者扶養共済制度に基づく給付金の受給権の非課税。4、贈与税。括弧1、特定障害者が特定障害者扶養信託契約に基づいて受ける信託受益権の非課税。括弧2、心身障害者扶養共済制度に基づく給付金の受給権の非課税。5、地方税。括弧1、住民税。括弧2、自動車税、軽自動車税。税務署長の処分に不服があるときは、国税について調べたい方は、1、国税庁ホームページ、タックスアンサー。2、電話相談センター。社会保障税番号制度、マイナンバー制度。1、マイナンバー制度の概要。2、国税関係手続きとマイナンバー制度。以上が目次です。税金とは、国や地方公共団体は行政活動を通じ、私たちの生活に欠かすことのできない公共サービスなどを提供していますが、そのような活動に必要な費用を私たちは税金という形で負担しています。税金は民主主義国家の国民にとって共同社会を維持するためのいわば会費と言えるでしょう。納税の義務。民主主義国家では国民を代表する議会が定めた法律によってのみ税金が課されることになっています。これを租税法律主義と言います。我が国の憲法では第84条で、新たに租税を課し、または現行の租税を変更するには、法律、または法律の定める条件によることを必要とする、との規定を設けています。この規定は、 私たちが納める税金は、私たち国民を代表する議会が定めた法律によってのみ課され、私たちは法律によらない課税を受けることはないという権利を保障したものです。また、第30条で、国民は法律の定めるところにより納税の義務を負うとの規定を設けています。これが、いわゆる納税の義務の規定で、勤労の義務、教育の義務とともに、国民の三大義務と呼ばれています。したがって、私たち国民は、すべて法律で定められた税額を納める義務を負っていると同時に、法律で定められた税額を上回っては課税されないという権利を持っています。税金はこう使われる。私たちの生活は、家庭の経済を中心に営まれています。例えば、給与所得者の場合は、給料から衣食住、その他生活に必要なものを購入します。しかし、健康で豊かな生活を営むためには、道路や水道など、毎日の生活に欠かせないものを整備しなければなりません。また、警察や消防なども必要です。国や地方公共団体は、このような社会全体にとって必要な仕事を受け持っています。そして、その費用を賄うために、税金や公債などの形で収入を得ています。この税金や公債などの収入のことを歳入と言い、支出のことを歳出と言います。令和5年度の国の歳入、予算額は、114兆3812億円で、その 60.7% が税金、租税及び印紙収入となっています。1. 社会保障。令和5年度の社会保障関係費は36兆8889億円で、歳出予算の 32.3% を占めています。社会保障には、1. 社会保険、2. 生活保護、社会福祉などがあります。1. 社会保険には、医療保険、年金制度、介護保険などがあります。医療保険は、病気や怪我をした時に、誰もが安心して医療を受けることができるようにするための制度です。年金制度は、高齢者や障害者などの生活を所得の面から保障する制度で、国民年金、厚生年金などがあります。介護保険は、介護が必要となった方々を社会全体で支えるための制度です。年金・医療介護保険給付費は、社会保障関係費の 78.4% を占めています。2. 生活保護は、生活に困っている方々に対して、健康で文化的な最低限度の生活を保障し、その自立を助けるための制度です。生活扶助や住宅扶助、教育扶助、医療扶助などの制度があります。また、社会福祉は、障害者や母子家庭など、社会生活を営む上で様々なハンディキャップを持った方々が、そのハンディキャップを克服して、安心して社会生活を営むことができるよう、公的な支援を行う制度です。生活保護費と社会福祉費を合わせた生活扶助等社会福祉費は社会保障関係費の 11.7% を占めています。2. 公共事業。道路や港湾、住宅、上下水道、公園、ダムなど私たちの生活や産業活動の基盤となる公共施設を整えるための費用が公共事業関係費です。令和5年度の公共事業関係費は6兆600億円で、歳出予算の 5.3% を占めています。3. 教育・科学の振興。教育は国の基本であると言われています。令和5年度の文教及び科学振興費は5兆4158億円で、歳出予算の 4.7% を占めています。 小学校と中学校の9年間は義務教育として誰もが教育を受けることになっています。校舎の建設、教科書の配布、学校の給食設備などの費用は国と地方公共団体で負担しています。令和2年度に国と地方公共団体が負担した額は、小学校の児童1人当たりおよそ97万5千円、中学校の生徒1人当たりおよそ112万2千円、全日制の高等学校の生徒1人当たりおよそ106万3千円となっています。4. 地方財政の適正な運営。都道府県や市区町村といった地方公共団体は、教育、警察、消防、環境衛生、生活保護など、私たちの日常生活に密接に結びついている仕事を受け持っています。ところが、地方公共団体は、その規模や地域の経済条件によって、その財政力に違いがあります。こうした財政力の違いによって、住民の受ける公的サービスに格差が生じないよう、国は地方公共団体の財源を確保し、各地方公共団体間のバランスを調整する支出を行っています。これが地方交付税交付金等と呼ばれるものです。なお、令和5年度の地方交付税交付金等は16兆3992億円で、歳出予算の 14.3% を占めています。また、地方交付税交付金等の他に、地方公共団体に支出されるものに、社会保障、公共事業、教育などの補助金や負担金として支出される国庫支出金などがあります。税金にはこんな種類が。租税及び印紙収入、つまり税金は、国や地方公共団体の歳出の重要な財源です。ここでは通常使われている税金の分類の仕方を3つ説明します。1. 国税と地方税。税金をどこに納めるかによって分類しています。国税とは国に納める税金を言い、地方税とは地方公共団体に納める税金を言います。地方税はさらに道府県税と市町村税に区分されます。2. 所得課税、消費課税と資産課税。何に課税するかによって分類しています。所得課税とは、個人に対する所得税や会社に対する法人税などのように、所得や利益を対象として課税される税金を言います。消費課税とは、消費税や酒税、タバコ税などのように、物品の消費やサービスの提供などを対象として課税される税金を言います。資産課税とは、相続税や固定資産税などのように、資産を対象として課税される税金を言います。3. 直接税と間接税。税金の納め方によって分類しています。直接税とは、所得税や法人税などのように、税金を納める義務のある人と、その税金を負担する人が同じである税金を言います。間接税とは、消費税などのように、税金を納める義務のある人と、その税金を負担する人が異なる税金を言います。申告と納税の仕組み。1. 申告納税制度と付加課税制度。納付すべき税額の確定の方式には、申告納税制度と付加課税制度の2つがあります。括弧1、申告納税制度。納税者が自分でその所得金額や納付すべき税額を正しく計算し、それに基づいて申告し納付するという制度です。これは自分の所得の状況を最もよく知っている納税者が、自らの責任において申告し納付することから民主的な制度と言えます。戦前は付加課税制度が取られていましたが、昭和22年度の税制改正で申告納税制度が所得税 法人税及び相続税に導入され、現在では国税のほとんどについてこの制度が採用されています。地方税でも法人の住民税、法人の事業税、自動車税、環境性能割などに申告納税制度が採用されています。括弧2、付加課税制度。税務官庁によって納付すべき税額が決定される制度を言います。現在では、個人の住民税、個人の事業税、固定資産税、不動産取得税、自動車税、種別割などに付加課税制度が採用されています。2. 青色申告制度。申告納税制度が適正に機能するためには、納税者の継続的で正しい記帳がその基盤になければなりません。青色申告制度は、このような基盤を築いていくため、昭和25年にシャウプ勧告に基づく税制の全面的な改革の一環として創設された制度です。この制度の内容は、事業を行っている個人や法人が、帳簿書類を備え付け、取引を正確に記録するように奨励するため、青色申告を選択した方に対し、一定の帳簿書類の備え付けと記帳を義務付けるとともに、種々の特典を与えるというものです。現在、この制度は納税者の間に定着してきており、青色申告者の数は、令和4年分において、個人ではおよそ769万人となっています。3. 白色申告者に対する記帳・帳簿等の保存制度等。申告納税制度の定着と課税の公平の一層の推進を図るため、次のような制度が設けられています。括弧1、記帳・帳簿等の保存制度。事業所得等。事業所得、不動産所得、及び山林所得を生ずべき業務を行うすべての方、所得税及び復興特別所得税の申告の必要がない方を含みます。は、帳簿を備え付けて収入金額や必要経費に関する事項を記帳するとともに、帳簿や書類を保存する必要があります。括弧2、収支内訳書添付制度。事業所得等のある方で、確定申告書を提出する方は、収支内訳書を添付しなければなりません。括弧3、総収入金額報告書提出制度。確定申告書を提出しなくても良い方でも、事業所得等の総収入金額の合計額が3000万円を超える場合は、総収入金額報告書を提出しなければなりません。4. 源泉徴収制度。所得税は、所得者自身、つまり納税者が、その年の所得金額と、これに対する所得税額を計算し、これらを自主的に申告し、納付する申告納税制度を採用していますが、これと合わせて、利子、配当、給与等の支払い者である源泉徴収義務者が、それらを支払う際に、所得税額を転引きして国に納付する源泉徴収制度が採用されています。この転引きされた税額は原則として確定申告をする際に所得税額から差し引かれます。ただし、給与については年末調整という手続きを通じて年間の給与について納めなければならない税額と転引きされた税額との過不足額の精算が行われますので、大部分の給与所得者は、改めて確定申告をする必要はないことになります。また、利子については、原則として源泉分離課税の対象とされていますので、通常は源泉徴収だけで課税関係が終了することになります。このように、源泉徴収制度は、国の徴収事務の簡素化、能率化の目的にかなった制度であるだけでなく、納税者、特に給与所得者にとっても、申告、納付の手間が省け、便利で合理的な制度であると言えます。所得税 及び復興特別所得税。1. 所得とは、所得税は所得に応じて納める税金ですが、その所得とは一体どのようなものを言うのでしょうか。それは私たちが日常生活の様々な場面で手にする経済的な利益のことです。例えば、私たちが商品を販売して利益を得た場合の所得は、商品の販売額から販売した商品の仕入れ金額である売上原価と、商品の販売に必要な費用との合計額を差し引いたものとなります。この場合の商品の販売額を収入金額といい、商品の売上原価や販売に必要な費用を必要経費といいます。このような所得の元となる収入金額の範囲は極めて広く、商品の販売額のほかに、利子、配当、給料、報酬、土地建物の売却代金、土地建物の賃貸料などが含まれます。さらに、金銭以外の物品、資産、権利などを受けた場合であっても、それらの価格が収入金額となります。2. 所得の種類。所得税の場合、その性質によって、次の10種類に区分して、個別に所得金額を計算することになっています。丸1、利子所得。丸2、配当所得。丸3、事業所得。丸4、不動産所得。丸5、給与所得。丸6、退職所得。丸7、譲渡所得。丸8、山林所得。丸9、一時所得。丸10、雑所得。以上です。3. 課税されない所得。所得税は通常すべての所得に課されることになっていますが、特定の所得については原則として申告や申請などの手続きをしなくても課税されないことになっています。これを非課税所得と言います。例えば、次の1から10までのようなものが非課税所得となります。1、雇用保険の失業給付金。2、生活保護のための給付金。3、生活のように供する家具、衣服、その他の家庭用動産の譲渡による所得。4、給与所得者が受ける出張旅費のうち一定の金品。5、給与所得者が受ける通勤手当のうち一定額。6、文化功労者年金。7、ノーベル賞の金品。8、相続、贈与などによって取得した資産。なお、この資産は相続税や贈与税の対象となります。9、国内で販売される宝くじの賞金。10、オリンピック競技大会、またはパラリンピック競技大会において、特に優秀な成績を収めた方を表彰するものとして交付される一定の金品。以上です。また、身体障害者手帳等の交付を受けている方、遺族基礎年金などを受けている妻、家父年金を受けている方などが受け取る一定の預貯金等の利子等については、一定の手続きを行うことを要件に非課税の適用を受けることができます。さらに、農家が飼育した一定の肉用牛を一定の家畜市場などで売却した場合の所得のように、申告や申請などの手続きを行うことで、所得税が免除される免税所得というものもあります。4. 所得税の課税方法。所得税は各種の所得金額を合計し、総所得金額を求め、これについて税額を計算する総合課税が原則です。しかし、一定の所得については、他の所得金額と合計せず、分離して税額を計算します。この方法には、他の所得と分離して所得を支払う方が支払いの際に、一定の税率で所得税を源泉徴収し、それだけで所得税の課税が完結する、源泉分離課税や、 他の所得金額と合計せず、分離して計算した税額を確定申告し、納付する申告分離課税があります。5. 復興特別所得税。平成25年から令和19年までの各年分については、東日本大震災の復興を図るための施策に必要な財源の確保のために、復興特別所得税を所得税と合わせて申告・納付します。復興特別所得税は、平成25年から令和19年までの各年分の所得税額である基準所得税額に 2.1% の税率をかけて計算するのが原則です。また、平成25年1月1日から令和19年12月31日までの間に生ずる所得については、源泉所得税の徴収の際に復興特別所得税が合わせて徴収されます。各所得の内容と計算。10種類に区分される所得がどのようなものか、また、所得金額はどのようにして計算されるのかを簡単に見てみましょう。1. 利子所得。利子所得とは、預貯金や公社債の利子、合同運用信託、公社債投資信託、および公募公社債等運用投資信託の収益の分配にかかる所得を言います。利子所得の金額は、収入金額がそのまま所得金額になります。なお、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、平成27年12月31日以前に発行された一定の公社債など、一定の公社債の利子は他の所得と分離して税額を計算する申告分離課税となります。平成27年12月31日以前に発行された同族会社が発行した社債を除きます。ただし、一定の公社債の利子については、確定申告不要制度を選択することができます。また、預貯金の利子などの所得については、源泉分離課税の対象となり、申告は不要です。ただし、国外で支払われる預金等の利子など、日本の所得税及び復興特別所得税が源泉徴収されていないものなどは申告が必要です。2. 配当所得。配当所得とは、株主や出資者が法人から受ける剰余金の配当や、公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託を除く投資信託の収益の分配などから生ずる所得を言います。配当所得の金額は、配当の収入金額から株式などを取得するために借り入れた借入金の利子を差し引いて計算します。配当所得は他の所得と総合し、累進税率を適用して税額を計算しますが、一定の上場株式等の配当等については、他の所得と分離して税額を計算する申告分離課税を選択することができます。ただし、申告分離課税を選択すると、配当控除を受けられません。また、確定申告をする一定の上場株式等の配当等のすべてについて、総合課税とするか、申告分離課税とするかのいずれかを選択する必要があります。なお、一定の配当等については、確定申告不要制度を選択することができます。3. 事業所得。事業所得とは、商工業や農漁業、医師、マッサージ師、指圧師、針師、弁護士、俳優などのように、事業を営んでいる方のその事業から生ずる所得を言います。ただし、不動産の貸し付けや、山林の流木、いわゆる立ち木のことを言いますが、これらの譲渡などによる所得は事業所得ではなく、通常、不動産所得や山林所得として取り扱われます。括弧1、所得金額の計算。事業所得の金額は 収入金額から必要経費を差し引いて計算します。括弧2、収入金額に含まれるもの。収入金額には、それぞれの事業から生ずる売上金額のほかに、次の1から5のものも含めて計算します。1、金銭以外のものや権利などによる収入。2、商品を自家用に消費したり贈与した場合のその商品の価額。3、商品などの棚卸資産について損害が生じた場合に受け取った保険金や損害賠償金などで事業の収入に代わる性質のもの。4、空き箱や作業くずなどの売却代金。5、仕入れ割引やリベート収入。以上です。括弧3、収入金額の計上時期。収入金額は原則として収入となることが確定したときに収入があったものとして計算します。括弧4、必要経費。必要経費とは売上原価、その他事業収入を得るために直接要した費用、及び販売費、一般管理費、その他業務について生じた費用のことを言います。したがって、次の1から6のような費用は必要経費にはなりません。1、衣食住費、養育費などの生活費である家事用の費用。2、事業と家事の双方の目的のために支出される家事関連費。例えば、店舗兼住宅などの地代、家賃、火災保険料、水道光熱費、固定資産税、不動産取得税などのうちの家事用部分に相当する金額。3、所得税、復興特別所得税、住民税。4、罰金、過料、国税の延滞税や加算税、地方税の延滞金や加算金。この過料には、都が料という意味の過料、過ち料という意味の過料があります。5、資産の値下がりなどによる評価損。6、生計を一にする配偶者、その他の親族に支払う給料や賃金、家賃、利子。なお、青色事業専従者に支払う給与は、一定の要件を満たせば必要経費となります。以上です。家事関連費は事業用部分だけが必要経費に算入されますが、家事用の部分と事業用の部分との区別は、使用時間、床面積などの合理的基準によって按分して計算します。家族従業員が事業にもっぱら従事している場合は、青色申告者と白色申告者とで、それぞれ次の A および B のように取り扱われています。A、青色事業専従者給与。青色申告者は、配偶者や親族に支払う給与が、次の1および2の要件をすべて満たす場合には、あらかじめ税務署長に届け出れば、その給与を必要経費とすることができます。1、生計を一にする配偶者や、15歳以上の親族のうち、その年を通じて事業に6ヶ月を超える期間従事するなど、その事業にもっぱら従事していると認められる方に支払う給与であること。2、支払う給与は仕事に従事している期間、仕事の性質や程度、その仕事に従事する他の使用人や同業者の従業員給与。その事業の種類や規模、収益の状況から見て、仕事の対価として相当であると認められること。B、事業専従者控除。白色申告者は、事業に従事している配偶者や、生計を一にする親族に給与を支払っても、その給与は必要経費とは認められません。代わりに、事業所得、不動産所得、山林所得を生ずる事業にもっぱら従事する配偶者や、15歳以上の親族で 生計をいつにする方がいる場合には、一人につき50万円。ただし、その方が配偶者である場合は86万円となります。または、次の算式で計算した金額のうち、いずれか少ない金額を必要経費とすることができます。事業専従者控除の計算方法です。事業専従者控除をする前の事業にかかる不動産所得の金額、事業所得の金額、または山林所得の金額を事業専従者の数プラス1で割ります。なお、青色事業専従者で専従者給与の支払いを受ける方や、白色事業専従者については、事業主の申告に際して、障害者控除、配偶者控除、配偶者特別控除、または扶養控除の適用を受けることはできません。4. 不動産所得。不動産所得とは、次の1から3のような不動産の貸付などから生ずる所得を言います。1. 土地や建物などの不動産の貸付。2. 不動産に設定されている権利。例えば、地上権の貸付。3. 船舶や航空機の貸付。以上です。なお、不動産所得の金額は、収入金額から必要経費を差し引いて計算します。5. 給与所得。給与所得とは、給与所得者などが勤務先から受ける給料や賞与などの所得を言います。1、所得金額の計算。給与所得の金額は、給与等の収入金額から、給与所得控除額を差し引いて計算します。2、給与所得控除額。給与所得控除額は、給与等の収入金額に応じて計算します。給与等の収入金額が162万5千円以下の場合、55万円が給与所得控除額です。給与等の収入金額が162万5千円を超え、180万円以下の場合、収入金額に 40% をかけて、それから10万円を引いて計算します。給与等の収入金額が180万円を超え360万円以下の場合、収入金額に 30% をかけて、それに8万円を足して計算します。給与等の収入金額が360万円を超え660万円以下の場合、収入金額に 20% をかけて、それに44万円を足して計算します。給与等の収入金額が660万円を超え850万円以下の場合、収入金額に 10% をかけて、それに110万円を足して計算します。給与等の収入金額が850万円を超える場合、給与所得控除額は195万円です。この195万円が上限です。なお、給与等の収入金額が660万円に満たない場合には、年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表に当てはめて、給与所得の金額を求めますので、今お伝えした計算とは若干異なる場合があります。3、給与所得者の特定支出控除。給与所得者は、その年中の特定支出の額の合計額が給与所得控除額の2分の1を超える場合に、確定申告によりその超える部分の金額を給与所得控除後の給与等の金額から控除することができます。特定支出とは、1、通勤費、2、職務上の旅費、3、転任に伴う転居費、4、研修費、5、資格取得費、6、単身赴任に伴う帰宅旅費、7、図書費、衣服費、交際費等の勤務必要経費のうち、一定の要件を満たすものを言います。 なお、〇7の勤務必要経費は65万円が上限となります。括弧4、所得金額調整控除。〇1、子ども、特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除。その年中の給与等の収入金額が850万円を超える給与所得者で、特別障害者に該当する方、または一定の扶養親族、または同一生計配偶者を有する方にかかる総所得金額を計算する場合には、給与等の収入金額、ただし1000万円を超える場合は1000万円となります。この給与等の収入金額から850万円を控除した金額の 10% 相当額が給与所得の金額から控除されます。〇2、給与所得と公的年金等にかかる雑所得を有する場合の所得金額調整控除。その年分の給与所得控除後の給与等の金額と公的年金等にかかる雑所得を有し、その給与所得控除後の給与等の金額、及びその公的年金等にかかる雑所得の金額の合計額が10万円を超える方にかかる総所得金額を計算する場合には、その給与所得控除後の給与等の金額、ただし10万円を超える場合は10万円となります。この給与所得控除後の給与等の金額と、その公的年金等にかかる雑所得の金額、10万円を超える場合は10万円となります。この公的年金等にかかる雑所得の金額の合計額から10万円を控除した残額が給与所得の金額から控除されます。6. 退職所得。退職所得とは、退職に際し勤務先から受ける退職手当や一時恩給などの所得を言います。括弧1、所得金額の計算。退職所得の金額は、退職金の額から退職所得控除額を差し引き、それに2分の1をかけて計算します。なお、役員等、勤続年数が5年以下である人が支払いを受ける退職金のうち、その役員等勤続年数に対応する退職金として支払いを受けるものについては、退職金の額から退職所得控除額を差し引いた額が退職所得の金額となります。また、役員等以外の勤続年数が5年以下である人が支払いを受ける退職金のうち、その役員等以外の勤続年数に対応する退職金として支払いを受けるものについては、〇1、150万円と、〇2、退職金の額から300万円に退職所得控除を加算した金額を差し引いた残額との合計額が退職所得の金額となります。ただし、退職金の額から退職所得控除額を差し引いた残額が300万円以下の場合は、その残額に2分の1をかけた金額が退職所得の金額となります。括弧2、退職所得控除額。退職所得控除額は、勤続年数に応じて次のように計算します。勤続年数が20年以下の場合、40万円に勤続年数をかけて計算します。なお、計算した額が80万円に満たない場合には80万円となります。勤続年数が20年を超える場合、まず、勤続年数から20年を引いた数に70万円をかけ、それに800万円を足して計算します。なお、退職者が障害者となったことが直接の原因で退職した場合は、今説明したように、勤続年数に応じて計算した金額に100万円を加算した金額が退職所得控除額となります。7. 譲渡所得。譲渡所得とは、土地、建物、株式等、ゴルフ会員権などの資産を譲渡することによって生ずる所得を言います。括弧1、 土地や建物の譲渡。土地や建物の譲渡による所得の金額は、他の所得の金額と分離して計算します。この場合、譲渡した年の1月1日現在で、所有期間が5年を超える土地や建物の譲渡による所得を、長期譲渡所得。5年以下のものを短期譲渡所得と言います。長期譲渡所得の場合は、原則として、譲渡益に対し、所得税 15%、住民税 5% の税率を適用して税額を計算します。なお、譲渡益は収入金額から取得費と譲渡費用を差し引いて計算します。短期譲渡所得の場合は、原則として、譲渡益に対し、所得税 30%、住民税 9% の税率を適用して税額を計算します。なお、確定申告の際には、所得税と合わせて、原則として、その年分の所得税額である基準所得税額に 2.1% の税率をかけて計算した復興特別所得税を申告・納付することになります。括弧2、株式等の譲渡。株式等の譲渡による所得の金額は、上場株式等と上場株式等以外の株式等である一般株式等を区分し、他の所得の金額と分離して計算します。上場株式等の譲渡益と一般株式等の譲渡益に対し、それぞれ所得税 15%、住民税 5% の税率を適用して税額を計算します。なお、譲渡益は収入金額から必要経費を差し引いて計算します。さらに、確定申告の際には、所得税と合わせて、原則として、その年分の所得税額である基準所得税額に 2.1% の税率をかけて計算した復興特別所得税を申告・納付することになります。また、金融商品取引業者等に特定口座を開設している場合は、この特定口座での取引については、源泉徴収口座、または簡易申告口座を選択することができ、源泉徴収口座での取引は、確定申告不要制度を選択することができます。このほか、18歳以上の居住者等の方については、NISA、積立NISAが、18歳未満の居住者等の方については、ジュニアNISAがあり、金融商品取引業者等に、非課税口座、または未成年者口座を開設することにより、一定の条件のもと、その非課税口座、または未成年者口座で取得した上場株式等に対する配当等や、その上場株式等の譲渡益が最長5年間、積立NISAの場合は20年間、非課税となります。括弧3、土地や建物、株式等以外の譲渡。ゴルフ会員権や金地金、書画、骨董などの資産の譲渡による所得の金額については、事業所得や給与所得などの総合課税の他の所得の金額と合計し、その税額は累進税率を適用して計算します。譲渡した資産の所有期間が5年を超える資産の譲渡による所得を長期譲渡所得、5年以内のものを短期譲渡所得と言い、所得金額は次のように計算します。譲渡所得の金額は譲渡益から特別控除額を差し引いて計算します。なお、譲渡益は収入金額から取得費と譲渡費用を差し引いて計算します。譲渡所得の特別控除額は50万円ですが、譲渡益が50万円より少ないときはその金額となります。なお、長期譲渡所得の場合は、譲渡所得の金額の2分の1の金額を他の所得と合計することになります。8、山林所得。山林所得とは、所有期間が5年を超える山林を伐採して譲渡したり、 流木のままで譲渡することによる所得を言います。所有期間が5年以内の山林の伐採、または譲渡による所得は、事業所得か雑所得になります。山林所得の金額は、収入金額から取得費、管理費、譲渡費用などの必要経費と特別控除額を差し引いて計算します。山林所得の特別控除額は50万円ですが、譲渡益が50万円より少ないときはその金額となります。山林所得の金額については他の所得の金額と分離し、その税額は一般の累進税率よりも軽減された特別の累進税率を適用して計算します。9. 一時所得。一時所得とは、営利を目的とする継続的行為から生じたものでなく、労務や役務の対価としての性質や、資産の譲渡による対価としての性質を有しない、一時的な所得を言います。例えば、次の1から4のようなものが一時所得となります。1、生命保険契約に基づく一時金や損害保険契約に基づく満期返礼金。なお、生命保険契約に基づく一時金は業務に関して受けるものを除きます。2、懸賞や福引きの賞金品、競馬や競輪の払い戻し金。なお、賞金品は業務に関して受けるものを除きます。また、払い戻し金は営利を目的とする継続的行為から生じた一定のものを除きます。3、法人から贈与された金品。なお、金品は業務に関して受けるもの、及び継続的に受けるものを除きます。4、遺失物拾得者や埋蔵物発見者の受ける放浪金。以上です。一時所得の金額は、収入金額から収入を得るために支出した費用と特別控除額を差し引いて計算します。一時所得の特別控除額は50万円ですが、特別控除前の金額が50万円より少ないときは、その金額となります。なお、総所得金額を計算する場合には、一時所得の金額の2分の1の金額を、他の所得と合計することになります。10. 雑所得。雑所得とは、恩給や国民年金、厚生年金、確定給付企業年金、確定拠出企業年金、一定の外国年金などの公的年金等、非営業貸金の利子、著述家や作家以外の方が受け取る原稿料や印税、講演料、放送借金などのように、他の9種類の所得のいずれにも当たらない所得を言います。雑所得の金額は、次の1および2の算式で計算した金額の合計額です。1、公的年金等にかかる雑所得の金額。公的年金等の収入金額から、公的年金等控除額を差し引いて計算します。赤字の時は0となります。2、公的年金等以外にかかる雑所得の金額。公的年金等以外の収入金額から必要経費を差し引いて計算します。この1と2を足したものが雑所得の金額となります。所得税の計算。10種類に区分される所得の内容と計算方法について見てきましたが、次にこれらの所得からどのようにして納める税額を計算するのかを簡単に見てみましょう。これまでに説明した計算方法により求めた利子所得の金額、配当所得の金額で申告分離課税を選択したものを除いたもの、不動産所得の金額、事業所得の金額、給与所得の金額、総合課税の譲渡所得の金額、一時所得の金額の2分の1、雑所得の金額を合計したものを 総所得金額と言います。なお、総合課税の譲渡所得の金額については、長期譲渡所得の場合は、その2分の1となります。この総所得金額から、雑損控除、社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除、障害者控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除などの所得控除を差し引いて、課税総所得金額を計算し、これに税率を適用して所得税額を算出します。一方、一般株式等、または上場株式等の譲渡による所得や、配当所得等で申告分離課税を選択したもの、先物取引にかかる雑所得等、土地や建物の譲渡所得で申告分離課税とされるもの、山林所得、退職所得は他の所得とは分離して所得税額を算出します。所得税及び復興特別所得税の申告納税額は次の1から4の順に計算します。1、所得税額から配当控除などの所得税額から差し引かれる金額を差し引きます。2、1で算出した金額を基準所得税額として、その金額に 2.1% の税率をかけて復興特別所得税額を計算します。3、1で算出した所得税額と、2で算出した復興特別所得税額を合計します。4、3で算出した金額から源泉徴収された所得税、及び復興特別所得税の額などを差し引いて、所得税、及び復興特別所得税の申告納税額を算出します。以上です。1、所得控除。所得控除には次のようなものがあります。1、雑損控除。災害、または盗難、もしくは横領によって、納税者本人や納税者本人と生計を一にする総所得金額等が48万円以下の親族の資産に損害を受けた場合や、納税者本人が災害などに関連してやむを得ない支出をした場合には、その資産の損失や支出のうち、一定額を所得から控除することができます。なお、事業用資産や山林、生活に通常必要でない資産について受けた損失は、雑損控除の対象とはならず、詐欺や脅迫による損失も対象となりません。2、医療費控除。納税者本人や納税者本人と生計を一にする親族のために医療費を支払った場合は、200万円を限度として、一定額を所得から控除することができます。医療費とは、次の1から8のような費用のうち、その病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額、および9のような介護保険制度の下で提供される一定のサービスの対価、10および11のような費用で、診療や治療などを受けるために直接必要なものなどを言います。1、医師・歯科医師による診療や治療費。2、治療や療養に必要な医薬品の購入費。3、病院や診療所、指定介護老人福祉施設、指定地域密着型介護老人福祉施設、助産所に収容されるための人的役務の提供費。4、治療のためのアンママッサージ指圧師、針師、灸師、柔道整復師などに支払った施術費。5、保健師や看護師、準看護師、特に依頼した方による在宅療養を含んだ療養上の世話費。6、助産師に支払った分娩介助費。7、医師等による一定の特定保険指導費。 8. 介護福祉士等による各単給員等の対価。9. 介護保険制度の下で提供される次の A から C のような一定の施設・居宅サービスの対価。A、指定介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設における介護費、食費、居住費などの施設サービスの対価として支払った額の2分の1相当額。B、介護老人保険施設、指定介護療養型医療施設における介護費、食費、居住費などの施設サービスの対価として支払った額。C、一定の居宅サービスの自己負担額。10、通院費用、入院の部屋代や食事代の費用、医療用器具の購入代や賃借料の費用で通常必要なもの。11、義手、義足、松葉杖、補聴器、義肢などの購入費。12、身体障害者福祉法などの規定により、都道府県や市町村に納付する費用のうち、医師などの診療費用や、10、11の費用にあたるもの。以上です。平成29年1月1日から令和8年12月31日までの間に、健康の保持増進、及び疾病の予防への一定の取り組みを行う方が、特定の医薬品を購入した場合には、医療費控除の特例であるセルフメディケーション税制の適用を受けることができます。セルフメディケーション税制の適用を選択された方は、通常の医療費控除を受けることはできません。セルフメディケーション税制の対象となる特定の医薬品は、領収書にその対象の商品である旨が表示されています。3、社会保険料控除。健康保険料、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料や国民年金保険料など、納税者本人や納税者本人と生計を一にする親族が負担することになっている社会保険料を支払った場合は、その全額を所得から控除することができます。4、小規模企業共済等掛金控除。小規模企業共済法に定める旧第2種共済契約を除いた共済契約掛金。確定拠出年金法に規定する企業型年金加入者掛金、または個人型年金の加入者掛金、地方公共団体が実施する心身障害者扶養共済制度に係る契約で一定の要件を備えたものの掛金を支払った場合は、その全額を所得から控除することができます。5、生命保険料控除。納税者本人や親族を受取人とする一定の生命保険契約などに基づいて保険料を支払った場合は、一定額を所得から控除することができます。この生命保険料は、いわゆる契約者配当金を除きます。なお、平成24年1月1日以後に締結した保険契約等、新契約にかかる保険料については、新生命保険料と新個人年金保険料、介護医療保険料のそれぞれについて、最高4万円を限度として所得から控除することができます。平成23年12月31日以前に締結した保険契約等、旧契約にかかる保険料については、旧生命保険料と旧個人年金保険料について、それぞれ最高5万円を限度として所得から控除することができます。また、新契約及び旧契約の双方に加入している場合は、旧生命保険料と旧個人年金保険料の金額により、最高5万円、または4万円を限度として所得から控除することができます。これらの 各保険料の控除の合計適用限度額は12万円となります。括弧6、地震保険料控除。納税者本人や納税者本人と生計を一にする親族の住んでいる家屋や家財などを対象とした地震保険料を支払った場合には、最高5万円を限度として所得から控除することができます。この地震保険料は、いわゆる契約者配当金を除きます。なお、平成18年12月31日までに締結した一定の長期損害保険契約にかかる保険料を支払った場合には、最高1万5千円。控除の対象となる地震保険料があるときは、合計で最高5万円を限度として、所得から控除することができます。括弧7、寄付金控除。国、地方公共団体、ふるさと納税など、公益社団法人、または公益財団法人、特定公益増進法人、認定 NPO 法人等など、特定の団体に寄付金を支出した場合や、特定の政治献金、一定の特定公益信託の信託財産とするための金銭などを支出した場合は、総所得金額等の 40% 相当額、またはこれらの寄付金の額のいずれか少ない方の金額から2000円を控除した金額を寄付金控除として所得から控除することができます。括弧8、障害者控除。納税者本人、または同一生計配偶者や扶養親族が所得税法上の障害者にあたる場合は、障害者1人につき27万円。重度の障害がある場合は、特別障害者として1人につき40万円を控除することができます。なお、同一生計配偶者や扶養親族が特別障害者で、納税者またはその配偶者、もしくは納税者と生計を一にする親族のいずれかの方と普段同居している場合には、その特別障害者1人につき75万円を所得から控除することができます。括弧9、家父控除。夫と死別や離婚をした後、再婚していない納税者で、一定の要件を満たす場合は、27万円を所得から控除することができます。括弧10、一人親控除。現に婚姻をしていない納税者で、その方と生計を一にする子を有するなど、一定の要件を満たす場合は、35万円を所得から控除することができます。括弧11、勤労学生控除。納税者が勤労学生で、合計所得金額が75万円以下であるなど、一定の要件を満たす場合は、27万円を所得から控除することができます。括弧12、配偶者控除。納税者の妻、または夫で、その年の12月31日、ただし、年の中途で死亡した人については、その死亡の日となりますが、現在で、生計を一にする青色事業専従者として給与の支払いを受けない方、および白色事業専従者に当たらない方であって、合計所得金額が48万円以下の方を、同一生計配偶者と言います。そして、同一生計配偶者のうち、合計所得金額が1000万円以下である納税者の配偶者を、控除対象配偶者と言います。控除対象配偶者については、配偶者控除として、納税者の合計所得金額に応じて、それぞれ次の1から3の金額を所得から控除することができます。1、納税者の合計所得金額が900万円以下の場合、一般の控除対象配偶者は38万円、老人控除対象配偶者は48万円です。2、納税者の合計所得金額が900万円を超え、 950万円以下の場合、一般の控除対象配偶者は26万円、老人控除対象配偶者は32万円です。3、納税者の合計所得金額が950万円を超え、1000万円以下の場合、一般の控除対象配偶者は13万円、老人控除対象配偶者は16万円です。なお、老人控除対象配偶者とは、控除対象配偶者のうち、その年の12月31日現在の年齢が70歳以上の方を言います。以上です。括弧13、配偶者特別控除。生計をいつにする配偶者があり、次の1から4の要件をすべて満たす場合には、最高38万円を所得から控除することができます。この場合、控除することができる金額は、納税者及び配偶者の合計所得金額に基づいて、それぞれ一定の金額が定められています。1、納税者本人の合計所得金額が1000万円以下であること。2、配偶者が青色事業専従者として給与の支払いを受ける方。白色事業専従者及び他の方の扶養親族とされる方でないこと。3、配偶者の合計所得金額が48万円超133万円以下であること。4、配偶者が納税者本人を対象として配偶者特別控除を受けていないこと。以上です。括弧14、扶養控除。配偶者を除く親族、または都道府県知事から養育を委託された児童、いわゆる里子や、市町村長から養護を委託された老人で、その年の12月31日現在で、生計をいつにする青色事業専従者として、給与の支払いを受けない方、および白色事業専従者に当たらない方のうち、合計所得金額が48万円以下の方を扶養親族と言います。納税者に控除対象を扶養親族となる方がいる場合には、親族区分に応じて、一般の控除対象扶養親族は38万円、特定扶養親族は63万円、老人扶養親族のうち同居老親等以外の方は48万円、同居老親等は58万円を扶養控除として所得から控除することができます。用語の説明ですが、控除対象扶養親族とは、扶養親族のうち、その年の12月31日現在の年齢が16歳以上の一定の方を言います。一般の控除対象扶養親族とは、控除対象扶養親族のうち、特定扶養親族、及び老人扶養親族以外の方を言います。特定扶養親族とは、控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日現在の年齢が19歳以上、23歳未満の方を言います。老人扶養親族とは、控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日現在の年齢が70歳以上の方を言います。この場合の同居老親等とは、老人扶養親族のうち、納税者、またはその配偶者の直系存続で、納税者、またはその配偶者と普段同居している方を言います。括弧15、基礎控除。納税者の合計所得金額に応じて、2400万円以下の場合は48万円。2400万円を超え、2450万円以下の場合は32万円。2450万円を超え、2500万円以下の場合は16万円を所得から控除することができます。なお、2500万円を超える場合は控除はありません。2. 税額控除。 このほか、課税所得に税率を適用して算出した税額から控除できるものがあり、この控除を税額控除と言います。税額控除の主なものは次の括弧1から括弧8の通りです。括弧1、配当控除。配当所得がある場合、原則として配当所得の 10% に相当する金額を控除することができます。ただし、配当所得のうち、外国株式にかかる配当などの一定のもの、確定申告をしないことを選択したもの、申告分離課税を選択したものなどについては、配当控除の適用はありません。括弧2、住宅借入金等特別控除。納税者が一定の要件に当てはまる住宅を取得したり、増改築等をした場合において、その取得または増改築等にかかる借入金を有するなど、一定の要件を満たすときは、居住のように供した年から10年間、または13年間、所定の方法によって計算した額を所得税額から控除することができます。この控除を受けるには、必要な書類を添えて確定申告をする必要があります。なお、給与所得者は1年目に確定申告をすると、2年目以降は年末調整で控除を受けることができます。括弧3、政党等寄付金特別控除。個人が支出した政党、または政治資金団体に対する政治活動に関する寄付金で一定のものは、支払った金額の合計額が2000円を超える場合、所得控除である寄付金控除との選択により、その超える額の 30% 相当額を所得税額の 25% を限度として、その年分の所得税額から控除することができます。括弧4、認定住宅等新築等特別税額控除。一定の要件に当てはまる認定長期有料住宅、認定低炭素住宅。これらを認定住宅と言いますが、この認定住宅、または ゼッチ水準省エネ住宅を新築等した場合で、一定の要件を満たすときは、認定住宅、または ゼッチ水準省エネ住宅の新築等にかかる標準的なかかり増し費用の額の 10% に相当する金額を、その居住のように供した年分の所得税額から控除することができます。なお、この控除額は最高65万円となります。括弧5、認定 NPO 法人等寄付金特別控除。認定 NPO 法人等に対して支払った特定非営利活動にかかる事業に関連する一定の要件を満たす寄付金は、支払った金額の合計額が2000円を超える場合、所得控除である寄付金控除との選択により、その超える額の 40% 相当額を所得税額の 25% を限度として、その年分の所得税額から控除することができます。括弧6、公益社団法人等寄付金特別控除。公益社団法人、公益財団法人、私立学校法に規定する学校法人等、社会福祉法人、厚生保護法人などに対して支払った一定の要件を満たす寄付金は、支払った金額の合計額が2000円を超える場合、所得控除である寄付金控除との選択により、その超える額の 40% 相当額を、所得税額の 25% を限度として、その年分の所得税額から控除することができます。括弧7、住宅耐震改修特別控除。居住のように供する家屋について、一定の耐震改修をした場合には、その耐震改修工事の標準的な費用の額の 10% に相当する金額を、所得税額から控除することができます。 この家屋は昭和56年5月31日以前に建築された家屋で一定のものに限ります。なお、この控除額は最高25万円となります。括弧8、住宅特定改修特別税額控除。バリアフリー改修工事、省エネ改修工事、3世代同居改修工事、または耐久性向上改修工事をした場合で、一定の要件を満たすときは、バリアフリー改修工事などの標準的な費用の額の 10% に相当する金額を所得税額から控除することができます。なお、この場合の控除額には限度額が定められており、例えばバリアフリー改修工事のみをした場合の控除額は最高20万円となります。所得税及び復興特別所得税の申告と納付。1. 申告。私たちがその年に納める所得税及び復興特別所得税の額を確定させるためには、住所地の税務署長に確定申告書を提出する必要があります。申告には通常の確定申告のほかに、死亡または出国の場合の確定申告などがあります。2. 納付。所得税及び復興特別所得税の額は、申告期限である3月15日。この日が日曜日にあたるときはその翌日、土曜日にあたるときはその翌々日までに納めなければなりません。期限までに納付しなかった場合には、延滞税がかかります。延滞税の割合は、納期限の翌日から2ヶ月を経過する日までは、年 7.3% と、特例基準割合プラス 1% のいずれか低い割合となり、2ヶ月を経過した日以後は、年 14.6% と、特例基準割合プラス 7.3% のいずれか低い割合となります。この、特例基準割合は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞税の計算にあたっては、延滞税特例基準割合となります。用語の説明ですが、特例基準割合とは、各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定、平均金利の合計を12で除して得た割合として、各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に年 1% の割合を加算した割合を言います。次に、延滞税特例基準割合とは、各年の前前年の9月から前年の8月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定、平均金利の合計を12で除して得た割合として、各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合に、年 1% の割合を加算した割合を言います。確定申告により納付すべき所得税及び復興特別所得税の額の2分の1以下の額である延納届出額を記載した確定申告書を税務署長に提出し、確定申告により納付すべき所得税及び復興特別所得税の額の2分の1以上を納期限の3月15日。この日が日曜日にあたるときはその翌日、土曜日にあたるときはその翌々日までに納付すれば、残りの額は5月31日。この日が日曜日にあたるときはその翌日、土曜日にあたるときはその翌々日まで延納が認められます。延納をした場合には、利子税がかかります。利子税の割合は特例基準割合となります。この特例基準割合は、令和3年1月1日以後の期間に対応する利子税の計算にあたっては、利子税特例基準割合となります。用語の説明ですが、利子税における特例基準割合とは、 延滞税における特例基準割合と同様で、年 1% の割合を加算した割合を言います。次に、利子税特例基準割合とは、各年の前々年の9月から前年の8月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として、各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合に、年 0.5% の割合を加算した割合を言います。なお、所得税及び復興特別所得税の納付の方法には、指定した預貯金口座から自動的に納付ができる振替納税の制度があります。振替納税を利用する場合は、あらかじめ納期限までに、所轄税務署、または預貯金先の金融機関に口座振替依頼書の提出が必要です。還付金の受け取り方法。還付申告の方の還付金の受け取りには、1、預貯金口座への振り込みによる方法と、2、指定したゆうちょ銀行各店舗、または郵便局の窓口へ出向いて受け取る方法があります。このうち、1、預貯金口座への振り込みによる方法を希望する場合は、申告書の還付金の受け取り先を記載する欄に、申告されるご本人が取引している金融機関名、預貯金の種別、及び口座番号の記載が必要です。申告を誤ったときは、確定申告書を提出した後に、計算誤りなど、申告内容に誤りがあることに気づいた場合、申告内容を訂正することができます。1、修正申告。確定申告書を提出した後で、税額を少なく申告していたことに気づいたときは、修正申告書を提出することによって訂正し、納付します。修正申告書の提出は、税務署から校正を受けるまでは、いつでもできますが、なるべく早く提出してください。2、校正の請求。確定申告書を提出した後で、税額を多く申告していたことに気づいたときは、校正の請求書を提出することによって、正しい税額への訂正を求めることができます。校正の請求書を提出できる期間は、原則として法定申告期限から5年以内です。個人事業者の各種の届け出。個人事業者は、次の1から5までのような場合には、税務署への届け出が必要です。1、事業を始めるとき。2、青色申告で申告したいとき。3、青色事業専従者給与を支払うとき。4、従業員に給与を支払うとき。5、源泉所得税の納期の特例を受けるとき。以上です。届出書の用紙は、国税庁ホームページ、https://www.nta.go.jp からダウンロードできます。なお、税務署にも用意しています。利子所得の非課税制度。個人に支払われる預貯金の利子などについては、一律 15.315%。このほか、地方税 5% の税率により、所得税及び復興特別所得税の源泉徴収が行われ、この源泉徴収だけで納税が完結する源泉分離課税制度が適用されています。ただし、身体障害者手帳等の交付を受けている方、遺族基礎年金などを受けている妻、家父年金を受けている方などについては、次の1と2に挙げる障害者等の少額貯蓄非課税制度において、それぞれ元本等が350万円までの利子等について非課税となります。1、障害者等の少額預金の 利子所得等の非課税制度、通称丸優。丸二、障害者等の奨学公債の利子の非課税制度、通称特別丸優。以上です。なお、非課税の適用を受けるためには、所定の申告書等を金融機関等に提出するとともに、身体障害者手帳や年金証書などの公的書類を提示して、氏名、生年月日、住所、及びマイナンバー、個人番号、並びに障害者等に該当する旨を告知し、確認を受けなければなりません。消費税。1、消費税の課税対象。税が課されるものを課税対象と言いますが、消費税の課税対象は国内取引と輸入取引とされています。国内取引とは、国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡、資産の貸し付け及び役務の提供を言います。商品の販売、自動車等のレンタル、利用、美容、印刷、輸送、仲介、広告等のサービスの提供など、対価を得て行う取引のほとんどが課税対象となります。輸入取引とは、保税地域から外国貨物を引き取ることを言います。国内取引の課税対象は、丸1、国内において、丸2、事業者が事業として、丸3、対価を得て行う、丸4、資産の譲渡等、資産の譲渡、資産の貸し付け及び役務の提供であるというすべての要件を満たす取引に限られます。例えば、自分の住んでいる家を売ったような場合は、事業として売るわけではありませんから、消費税の課税対象にはなりません。なお、丸1から丸4の要件のすべてを満たす取引であっても、非課税や免税となる取引があります。また、消費税の課税対象とされるものについては、同時に地方消費税が課されます。2. 納税義務者。税を納める義務のある方を納税義務者と言いますが、消費税の納税義務者は、課税対象の区分に応じ、次の括弧1、括弧2の通りです。括弧1、国内取引。課税対象となる資産の譲渡等を行う一定の個人事業者及び法人である課税事業者が納税義務者となります。個人事業者は歴年、法人は事業年度である課税期間にかかる基準期間における課税売上高が1000万円を超える事業者は、消費税の課税事業者となります。基準期間は、この個人事業者は前々年、法人は原則として前々事業年度です。なお、基準期間の課税売上高が1000万円以下の事業者は、その年、またはその事業年度における国内取引について、納税義務が免除されます。ただし、課税事業者を選択する旨の届出書を提出した場合には、納税義務者となることができます。また、新規に設立された法人のうち、その事業年度の開始の日における資本金等の額が1000万円以上である法人については、その基準期間のない事業年度、一般的には設立第1期目及び第2期目の納税義務は免除されません。さらに、その課税期間の基準期間における課税売上高が1000万円以下であっても、特定期間における課税売上高が1000万円を超えた場合は、その課税期間においては課税事業者となります。特定期間における1000万円の判定は、課税売上高に変えて、給与等支払い額の合計額により判定することもできます。なお、特定期間とは、個人事業者の場合は、その年の前年の1月1日から6月30日までの期間を言い、 法人の場合は原則として、その事業年度の前事業年度開始の日以後6ヶ月の期間を言います。括弧2、輸入取引。外国貨物を保税地域から引き取る方が納税義務者となります。輸入取引では事業者に限らず、消費者である個人が輸入する場合も納税義務者になります。3、非課税となる取引。消費税の性格から課税対象として馴染まないもの、及び社会政策的な配慮から課税しないこととしたものが非課税となる取引です。括弧1、国内取引。消費税が非課税となる取引は、次の1から15の通りです。1、一時的に使用させるものを除く土地の譲渡、貸し付けなど。2、収集品及び販売用を除く有価証券、支払い手段の譲渡。3、貸付金や預金の利子、保証料、保険料など。4、郵便切手類、印紙、証紙の譲渡。5、商品券、プリペイドカードなどの譲渡。6、住民票、戸籍抄本等の行政手数料など。7、外国為替など。8、社会保険医療など。9、介護保険サービス、社会福祉事業など。10、お産費用など。11、埋葬料、火葬料。12、一定の身体障害者用物品の譲渡、貸し付けなど。13、一定の学校の授業料、入学金、入学・入園検定料、施設設備費など。14、教科用図書の譲渡。15、一時的に使用させるものなど、一定のものを除く住宅の貸し付け。以上です。括弧2、輸入取引。国内における非課税取引とのバランスを図るため、次の1から5のものを輸入する場合も非課税とされています。1、収集品及び販売用を除く有価証券、支払い手段。2、郵便切手類、印紙、証紙。3、商品券、プリペイドカードなど。4、一定の身体障害者用物品。5、教科用図書。以上です。4、免税となる取引。消費税は国内において消費される商品やサービスについて負担を求めるものですから、課税事業者が輸出取引や国際通信、国際輸送等の輸出に類似する取引を行う場合には、消費税が免除され、これを輸出免税と言います。5、税率。消費税の税率は、標準税率 10%、うち消費税率 7.8%、地方消費税率 2.2%、軽減税率 8%、うち消費税率 6.24%、地方消費税率 1.76% の複数税率です。軽減税率の適用対象は、酒類、外食を除く飲食料品と、定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞の譲渡です。6、仕入税額控除制度。消費税は最終消費者が負担することになりますが、税が累積しないよう、生産、流通の各段階で事業者が支払った消費税は、課税売上にかかる消費税額から控除するという仕入税額控除制度が採用されています。仕入税額控除を受けるためには、仕入の事実を記載した帳簿と、仕入の事実を称する請求書等の両方の保存が必要です。なお、令和5年10月1日から、 複数税率に対応した消費税の仕入れ税額控除の方式として、適格請求書等保存方式、インボイス制度が開始されます。インボイス制度の下では、帳簿及び税務署長から登録を受けた適格請求書発行事業者、インボイス発行事業者が交付する適格請求書、インボイス等の保存が仕入れ税額控除の要件となります。インボイス発行事業者の登録を受けるためには、適格請求書発行事業者の登録申請書、いわゆる登録申請書の提出が必要です。インボイス制度が開始される令和5年10月1日から登録を受けるためには、令和5年9月30日までに登録申請書を提出する必要があります。なお、インボイス発行事業者は課税事業者として消費税の申告が必要となります。また、インボイス発行事業者の氏名、または名称、及び登録番号等は、国税庁適格請求書発行事業者公表サイトにおいて公表されます。納付税額の計算方法。消費税及び地方消費税の税額の計算方法は次の通りです。消費税額は課税期間中の課税売上にかかる消費税額から、課税期間中の課税仕入れにかかる消費税額を差し引いた額です。地方消費税額は、消費税額に地方消費税率をかけた金額です。納付税額は、消費税額に地方消費税額を足した金額です。なお、課税売上にかかる消費税額、課税仕入れにかかる消費税額については、それぞれ税率の異なるごとに区分して、税額の計算を行います。また、仕入れに含まれる消費税額の方が多ければ還付されます。1. 課税売上。課税売上とは、商品の売上のほか、機械、建物等、事業用資産の売却、住宅を除く建物の賃貸収入など、事業として行う資産の譲渡、貸し付け、サービスの提供を言います。なお、土地の売却や貸し付け、株式、債券の売却、受取利子、住宅の貸し付けなどの非課税取引は含まれません。2. 課税仕入れ。課税仕入れとは、いわゆる商品の仕入れのほか、事業のために使用する機械、建物等事業用資産の購入、建物の賃借、原材料や事務用品の購入、賃加工や運送等のサービスの購入などを言います。なお、土地の購入や賃借、株式、債券の購入、支払い利子、支払い給料、賃金などは含まれません。中小事業者の方。消費税は中小事業者の方の納税の事務負担が軽くなるよう、課税売上高のみから納付税額を計算できる簡易課税制度が設けられています。基準期間における課税売上高が5000万円以下の事業者で、消費税簡易課税制度選択届出書を適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに提出している方は、簡易課税制度を適用できます。簡易課税制度による納付税額の計算は、課税売上高を次の1から6の事業に区分した上で、課税売上に対する消費税額に、それぞれ次のみなし仕入れ率をかけた金額を課税仕入れに含まれる消費税額とみなして、売上に対する消費税額から控除するものです。1. 第一種事業の卸売業は 90%。2. 第二種事業の小売業、農林漁業のうち、飲食料品の譲渡にかかる事業は 80%。3. 第三種事業の製造業、農林漁業のうち、 飲食料品の譲渡にかかる事業以外の事業等は 70%。 丸4、第4種事業のその他の事業は 60%。 丸5、第5種事業のサービス業等は 50%。 丸6、第6種事業の不動産業は 40%。 以上です。なお、第1種事業から第6種事業までのうち、1種類の事業のみを営む事業者の場合、課税仕入れに含まれる消費税額は、課税売上に対する消費税額に該当する事業のみなし仕入れ率をかけて計算します。簡易課税制度を選択している場合も、課税売上に対する消費税額は、税率ごとに区分して計算する必要があります。また、2種類以上の事業を営む事業者で、1種類の事業にかかる課税売上高が、全体の課税売上高の 75% を占める場合には、その 75% 以上を占める事業のみなし仕入れ率を、全体の課税売上高に対して適用することができるなどの計算の特例があります。消費税及び地方消費税の申告と納付。課税事業者は課税期間、個人事業者は歴年、法人は事業年度の末日の翌日から2ヶ月以内、個人事業者は翌年の3月31日までに所轄税務署長に消費税及び地方消費税の確定申告書を提出し、その申告書に記載した消費税額及び地方消費税額を納付します。また、直前の課税期間の年間消費税額が一定額を超える場合には、次の丸1から丸3の中間申告、納付が必要です。なお、年間消費税額には地方消費税額は含みません。丸1、直前の課税期間の年間消費税額が4800万円を超える場合には、1ヶ月ごとに年11回。丸2、直前の課税期間の年間消費税額が400万円を超え、4800万円以下の場合には、3ヶ月ごとに年3回。丸3、直前の課税期間の年間消費税額が48万円を超え400万円以下の場合には年1回、それぞれ中間申告、納付することになります。以上です。中間申告の申告、納付の期限は原則として各中間申告対象期間の末日の翌日から2ヶ月以内となります。なお、それぞれの期間について仮決算を行い、それに基づいて計算した消費税額及び地方消費税額により中間申告納付することもできます。また、直前の課税期間の年間消費税額が48万円以下の課税事業者でも、事前に任意の中間申告書を提出する旨の届出書を提出した場合には、自主的に年1回の中間申告、納付することができます。確定申告書及び仮決算による中間申告書には、明細書、付表の添付が必要です。個人事業者の消費税及び地方消費税の納付の方法には、指定した預貯金口座から自動的に納付ができる振替納税の制度があります。振替納税を利用する場合は、あらかじめ納期限までに所轄税務署または預貯金先の金融機関に口座振替依頼書の提出が必要です。消費税の各種の届け出。事業者の方は次の丸1から丸9のような場合には、税務署への届け出が必要です。丸1、基準期間における課税売上高が1000万円を超えることになったとき。丸2、特定期間における課税売上高が1000万円を超えることになったとき。この場合の1000万円の判定は、 課税売上高に変えて、給与等支払い額の合計額によることもでき、いずれの基準で判定するかは任意です。丸3、簡易課税制度を選択するとき。丸4、課税事業者となることを選択するとき。丸5、課税期間の短縮を選択するとき。または、すでに短縮を選択している課税期間を変更するとき。丸6、任意に中間申告書を提出するとき。丸7、新設法人に該当するとき。丸8、丸1に該当しなくなったとき。丸9、丸3から丸6を取りやめるとき、など。以上です。届出書の用紙は、国税庁ホームページ、https://www.nta.go.jp からダウンロードできます。なお、税務署にも用意しています。総額表示の義務付け。総額表示義務とは、事業者が消費者に対してあらかじめ価格を表示する場合に、消費税額及び地方消費税額を含めた価格、すなわち税込み価格を表示することを義務付けるものです。1. 総額表示義務の対象。総額表示の義務付けは、事業者が消費者に対してあらかじめ表示する価格が対象となります。したがって、価格を表示していない場合にまで、税込み価格の表示を義務付けるものではありません。また、口頭で伝えるような価格は、総額表示義務の対象とはなりません。事業者があらかじめ消費者に対して行う価格の表示であれば、それがどのような表示媒体、店頭表示、チラシ広告、新聞、テレビの広告などにより行われるものであるかを問いません。2. 具体的な表示例。例えば、次の丸1から丸7のような表示が総額表示として認められます。標準税率 10% が適用されるものとして表示しています。丸 1.11,000 円。丸 2.11,000 円。括弧税込み。丸 3.11,000 円。括弧税抜き価格1万円。丸 4.11,000 円。括弧うち消費税額等1000円。丸 5.11,000 円。括弧税抜き価格1万円。消費税額等1000円。丸 6.11,000 円。括弧税抜き価格1万円。消費税率 10%。丸 7.1 万円。括弧税込み価格1万1000円。以上です。障害者と税金。国はすべての国民が健康で豊かな生活ができるように様々な仕事を行っています。中でも社会福祉の仕事が近年急激に増えており、児童、障害者、高齢者などに対する福祉施策が幅広く行われるようになってきました。この社会福祉を含めて社会保障関係に使われる国の予算も年々増えており、令和5年度における一般会計歳出に占める社会保障関係費の割合は 32.3% となっています。このように財政支出の面で社会福祉を充実する一方、障害者が社会的、経済的に弱い立場にあることを考慮して、税金の面でも様々な措置が設けられています。そこで、障害者が受けられる税金の特例などについて、そのあらましを説明します。1. 所得税。括弧1. 障害者本人が受けられる所得控除。納税者本人が心身に一定の障害があるときは、障害者控除として1人につき27万円。重度の障害がある場合は、特別障害者として一人につき40万円を所得から控除することができます。括弧2、 障害者を扶養している方が受けられる所得控除。障害者控除として次の金額を所得から控除することができます。同一性系配偶者、または扶養親族について、心身に一定の障害がある場合は、障害者控除として1人につき27万円。重度の障害がある場合は、特別障害者として1人につき40万円。特別障害者と同居している場合は、同居している特別障害者1人につき75万円。なお、障害者控除は、扶養控除の適用がない16歳未満の扶養親族を有する場合においても適用されます。括弧3、心身障害者扶養共済掛金の控除。条例の規定により、地方公共団体が実施する、いわゆる心身障害者扶養共済制度による契約で、一定の要件を備えているものの掛金を支払った場合には、その全額を小規模企業共済等掛金控除として所得から差し引くことができます。この共済制度は、精神や身体に障害のある方を扶養する方が、地方公共団体に掛金を納め、その地方公共団体が心身障害者の扶養のための給付金を定期的に支給するなど、一定の要件を備えているものを言います。括弧4、心身障害者扶養共済制度に基づく給付金の非課税。先ほど説明した括弧3の心身障害者扶養共済制度に基づいて、心身障害者やその障害者を扶養する方が受ける給付金には、原則として所得税が課されません。ただし、脱退一時金を除きます。2、消費税。括弧1、身体障害者用物品の非課税。視覚障害者安全杖、義眼、点字機、車椅子、点字図書などの身体障害者用物品の譲渡や貸し付けなどには消費税が課されません。なお、対象となる身体障害者用物品は、身体障害者の使用に供するための特殊な性状、構造、または機能を有するものとして、内閣総理大臣及び厚生労働大臣が財務大臣と協議して指定したものに限られます。括弧2、公的な医療保障制度に係る医療等の非課税。障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律など、一定の法律に基づく公費負担医療などには、消費税が課されません。括弧3、介護保険サービスの非課税。介護保険法の規定に基づく居宅介護サービスなどには消費税が課されません。括弧4、社会福祉事業等の非課税。障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定に基づくホームヘルパー、デイサービス、ショートステイなどの社会福祉事業には消費税が課されません。3、相続税。相続税は相続や遺贈によって取得した財産の価額、及び相続時精算課税の適用を受けて贈与により取得した財産の価額。令和6年1月1日以後に相続時精算課税の適用を受けて贈与により取得する財産については、取得した財産の価額の合計額から相続時精算課税の基礎控除額、最高110万円を控除した後の残額となります。の合計額に、その相続開始前3年以内の歴年課税にかかる贈与財産の価額を加算した金額で、相続税の基礎控除額を超える部分に対して課されます。この合計額は債務及び葬式費用の額を控除します。括弧1、障害者控除。法定相続人が障害者の場合は、相続開始の時から85歳に達するまでの年数1年につき10万円、 特別障害者の場合は20万円をかけて計算した金額が障害者控除としてその方の相続税額から差し引かれます。括弧2、心身障害者扶養共済制度に基づく給付金の受給権の非課税。地方公共団体が条例によって実施する心身障害者扶養共済制度に基づいて支給される給付金を受ける権利を相続により取得したものとみなされた場合、この受給権については相続税の課税対象になりません。この共済制度の内容は所得税の特例で説明した通りです。4. 贈与税。贈与税は個人から財産をもらった時に課される税金です。会社など法人から財産をもらった時は贈与税は課されませんが、所得税が課されることになっています。括弧1、特定障害者が特定障害者扶養信託契約に基づいて受ける信託受益権の非課税。特定障害者の方の生活費などに充てるために、一定の信託契約に基づいて、特定障害者の方を受益者とする財産の信託があったときは、その信託受益権の価額のうち、特別障害者の方については6000万円まで。特別障害者以外の特定障害者の方については3000万円まで贈与税がかかりません。特定障害者とは、特別障害者及び障害者のうち精神に障害のある方を言います。また、特定障害者扶養信託契約とは、個人が信託会社などと結んだ金銭や有価証券などの財産の信託契約で、委託者以外の一人の特定障害者を信託の利益の全部についての受益者とするもののうち、所定の要件を備えたものを言います。なお、信託できる財産は、次の ① から ⑥ のものに限られます。⑩ 金銭、⑔ 有価証券、⑥ 金銭債券、⑤ 流木、すなわち立ち木やその流木がある土地で流木と共に信託されるもの。⑤ 継続的に相当の対価、賃料を得て他人に使用させる不動産。⑥ この信託の受益者である特定障害者が居住する不動産で、今説明した ① から ⑤ の財産のいずれかと共に信託されたもの。以上です。この非課税の適用を受けるには、財産を信託する際に、障害者非課税信託申告書、信託会社などを通じて、特定障害者の住所地の所轄税務署長に提出しなければなりません。括弧2、心身障害者扶養共済制度に基づく給付金の受給権の非課税。地方公共団体が条例によって実施する心身障害者扶養共済制度に基づいて支給される給付金を受ける権利を贈与により取得したものとみなされた場合、この受給権については贈与税の課税対象にはなりません。この共済制度の内容は所得税の特例で説明した通りです。5. 地方税。括弧1、住民税。個人の住民税は、市区町村内に住所を有する方に対し、均等割額と所得割額が課税されていますが、前年の合計所得金額が135万円以下の障害者、給与所得者の場合は、年収にして204万4千円未満の障害者については、住民税は課されません。個人の住民税の所得割額は、通常、前年中の所得金額から、基礎控除、配偶者控除、扶養控除、障害者控除などの所得控除を差し引いて、その残額に税率をかけて計算します。障害者本人が受けられる所得控除額、及び、障害者を扶養している方が受けられる所得控除額は次の通りとなります。なお、同控除の対象となる方の範囲等については、 所得税の取り扱いと同様です。障害者控除については次の通りです。障害者は1人につき26万円。特別障害者は1人につき30万円。同居特別障害者は1人につき53万円。配偶者控除については次の1から3の通りです。1、納税者の合計所得金額が900万円以下の場合、一般の控除対象配偶者は33万円、老人控除対象配偶者は38万円です。2、納税者の合計所得金額が900万円を超え、950万円以下の場合、一般の控除対象配偶者は22万円、老人控除対象配偶者は26万円です。3、納税者の合計所得金額が950万円を超え、1000万円以下の場合、一般の控除対象配偶者は11万円、老人控除対象配偶者は13万円です。以上です。扶養控除については次の通りです。控除対象扶養親族となる方がいる場合には、扶養親族の区分に応じて、一般の控除対象扶養親族は33万円、特定扶養親族は45万円、老人扶養親族で同居老親等以外の方は38万円、同居老親等は45万円です。なお、配偶者控除と扶養控除は、障害者控除と合わせて受けることができます。用語の説明ですが、控除対象扶養親族とは、扶養親族のうち、前年の12月31日現在の年齢が16歳以上の一定の方を言います。特定扶養親族とは、控除対象扶養親族のうち、前年の12月31日現在の年齢が19歳以上、23歳未満の方を言います。老人扶養親族とは、控除対象扶養親族のうち、前年の12月31日現在の年齢が70歳以上の方を言います。老人扶養親族のうち、同居老親等とは、納税義務者、または納税義務者の配偶者の直系存続で、納税義務者、または納税義務者の配偶者のいずれかとの普段同居している方を言います。括弧2、自動車税、軽自動車税。目や足などの不自由な方などが利用するもので、本人または家族等が運転する自動車について、自動車税、種別割、環境性能割、または軽自動車税、種別割、環境性能割を条例により減免している地方公共団体があります。詳しくは、自動車の主たる定置場のある地方公共団体にお尋ねください。税務署長の処分に不服があるときは、税務署に申告した所得や税額が少なかったり、確定申告をしなければならない方が申告しなかったときは、税務署長は調査した結果に基づき、公正、決定などの処分を行います。また、未納の税額があり、督促をしてもなお納付されないときは、差し押さえなどの処分を行います。このような税務署長の処分に不服があるときは、税務署長に対する再調査の請求、または国税不服審判署長に対する審査請求のいずれかを選択して、不服申し立てをすることができます。再調査の請求、または審査請求は、処分の通知を受けた日の翌日から3ヶ月以内にすることができます。また、再調査の請求を選択した場合でも、その再調査の請求についての決定を経た後の処分になお不服があるときは、再調査決定書の通知を受けた日の翌日から1ヶ月以内に審査請求をすることができます。国税不服審判署長の裁決があった後の処分になお不服があるときは、 採決があったことを知った日の翌日から6ヶ月以内に裁判所に訴訟を提起することができます。国税について調べたい方は、国税について調べたい方は、次の1または2をご利用ください。1、国税庁ホームページ、タックスアンサー。よくある税の質問については、国税庁ホームページに掲載しているタックスアンサーをご利用ください。音声読み上げソフトに対応しています。2、電話相談センター。納税者の方からの電話相談については、国税局及び国税事務所に設置する電話相談センターで受け付けています。電話相談センターの利用方法は、次の1から4の通りです。1、最寄りの税務署に電話する。2、音声ガイダンスに従い、番号1を選択する。3、音声ガイダンスに従い、相談したい内容の番号を選択する。4、担当の相談官がお答えします。以上です。なお、ガイダンスの途中でも選択できます。番号が確認できませんというガイダンスがあった場合には、トーン切り替えボタン、アスタリスクやシャープなどを押してから選択してください。令和5年11月以降に国税相談専用ダイヤルを導入する予定です。導入の際は国税庁ホームページでお知らせしますので、ぜひご利用ください。音声読み上げソフトに対応しています。受付時間は月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時までです。土曜日、日曜日、祝日、及び12月29日から翌年1月3日までの年末年始は受付を行っていません。社会保障、税番号制度、マイナンバー制度。1、マイナンバー制度の概要。マイナンバー制度は行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現する社会基盤となる制度です。2、国税関係手続きとマイナンバー制度。マイナンバー制度の導入に伴い、税務署に提出する所得税等の確定申告書や個人事業の開業届出書などには、マイナンバーの記載が必要です。また、報酬や不動産の賃借料などの支払いを受ける方は、これらの支払いをする方が法定調書を提出する場合には、支払いをする方に対し、マイナンバーの提供が必要です。なお、マイナンバーを提供する際には、本人確認として、番号確認、及び身元確認を行う必要がありますので、提供先である税務署や支払いをする方などに対し、ご本人の本人確認書類の提示、または写しの提出が必要です。マイナンバーカードをお持ちの方は、カード1枚で本人確認が可能です。マイナンバーカードをお持ちでない方は、例えば通知カードと顔写真付きの身分証明書の提示、または写しの提出が必要です。通知カードは令和2年5月25日に廃止されていますが、通知カードに記載された氏名、住所などが住民票に記載されている内容と一致している場合に限り、引き続き番号確認書類として利用可能です。マイナンバー制度については、デジタル庁ウェブサイトに展示大活字広報誌、マイナンバー制度のご案内、https://www.digital.go.jp/policies/minumber_resources/ もありますので、合わせてご利用ください。税についてさらに詳しくお知りになりたい方は、国税については 電話相談センターまたは最寄りの税務署へ。地方税については都道府県または市区町村へお問い合わせください。なお、この広報誌私たちの税金については国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp から、展示データ、ベース形式、墨字本、PDF、音声データ、MP3 をダウンロードすることができます。